新党日本ウェブラジオへようこそお越しくださいました。代表の田中康夫です。
副代表の有田芳生です。
予算は来年の1月の通常国会に当初予算、そして、今年度の第二次補正予算というのもその通常国会で出されると言われています。それに向けてさまざまな無駄を排するという動きがありますが、しかしこれは除名などケインズも言ったように穴を掘って穴を埋める、これだって十分な雇用は生まれるわけでして、それが果たして価値があるかどうかということはあれですが、ある意味で言えばこれも自民党の人たちがいやお前オイルがなければ潤滑油がなければ、機械は錆びちゃうんだと言いながら、これが本当に機械が錆びるんではなくて朽ち果てるようなですねオイルになっていたから、みんなも変だなと思っていたんですが、
私の直接の取材経験で言えば京都にあるですね、私の仕事館っていう場所があって、そこに行けば本当に京都の郊外の外れの方に大きな、もう外から見ると軍艦みたいな建物があって、
奈良に近い
ですね。そうですね、で中入っていくと本当閑散としててですね、で修学旅行生だってたまには来るんだけども、京都市内からはそんなに来ないような状況のもとで、職員がいて、例えば宇宙飛行のこうなんていうんですか、こういうものが飛行船の中だよっていうのを見ると、それだけで何百億円使ってるっていうんですよね。で、蝋人形がいっぱいあって、こういう仕事が世間にはありますっていうんで、今でも思い出すけども、その蝋人形1体が300万円するっていうようなことで、ものすごい無駄があるなということを取材で経験してびっくりしたことがあるんだけども、だけど無駄っていうのはその一般論、総論としては誰だって無駄を省きましょうっていうわけだけども、じゃあ何が無駄なのかって言った場合、そう簡単にこう示しうるもんなんですかね。
まさにそこですね。今言ったようなものは大なり小なり地層債と呼ばれるお金で、地域総合整備債ということで90年代の、後半から、2000年代の初めにかけて総務省のお金でみんないろんな自治体が箱は作ったわけですね。しかしそれは何のために作るのか、あるいはそのあり方や中身はどうするのかというところは問われませんね。
そこで短時間で仕分け作業っていうのはやってて、これはビデオの方でも代表は喋ってるわけですけども、その仕分けっていうのもなんかテレビでやってると、こうやって公開されてもうはっきり無駄が明らかになっていくんだっていうようなイメージで見てしまうんだけども、そこはそう短時間でなんかもっと私に喋らせろとかですね、そういうことで落ち着いてこうここが必要か必要でないかっていうのはできるもんなんですかね、短時間で。それ知事自体ではどうだったんですか、無駄がある無駄がないっていうのを仕分けていくっていうの
は。全否定はしません。つまりそういうこういう形もですね、いかに担当者が前例踏襲で疑問を持たずに、あるいは疑問を抱いててもやめられなかったかということのきっかけになる意識を共有したり、意識が覚醒されるという面もなきにしもあらずです。しかしながらその人民裁判のようなこの球団大会と、そして質問する側の人間が例えばもう医師イコール大金持ちだとけしからんじゃないのかとか、このようなですねもう意識でいると、本当の意味での診療報酬が患者にとって、そして医師や医療従事者が誇りを持ってだけじゃなくて、もっと真剣に働くという具合にはなりませんよね。非常に分かりやすい書き割り型のものをやっていく、しかしそういう形は結果として役人はもっとこの政権に対して地雷を埋め込んでやろうと思うでしょうし、もっと言えば昨日一日でも切られてる中には、まともな NPO もそこでですね50万円もらえることでとてもいい仕事ができるというようなものも一刀両断に切られてしまうと、その人たちは完璧な敵になっていきますよね。ですからもっと個々の事業の中で毛細血管のようなところの調整費とかですね、調査費とか、会議費とかですね、委託費と呼ばれるようなところから見ていかないと、事業がいい悪いになるとですね、これは非常に丸罰式になるかもしれませんね。
もう一つ原理的な問題として疑問があるのはね、その税収がもう40兆円台って言ってたのがいつの間にか30兆円台になりそうだっていうような話になってくると、まあ、その中から分配をしていくわけですよね。でそこで無駄を省くのは当然なんだけども、しかし税収がもう一定程度が明らかになっているときに、やはり税収を増やすようなその富をこう作っていくような仕組みっていうのを作らなければいけないと思うんですけども、まあ、それは新党日本が言ってきたことで言えば、その産業構造を変えていって新しい日本社会を作っていくということになるんだと思うんだけども、
まあこれはすなわち示していないわけですね。友愛というオブラートに包んだ言葉の下で語られてるけども、やはり皆さんもそれでっていうところを知りたいだろうと思うんですね。同時にそのまさに産業構造を変えていくときには小泉純一郎の言葉をあえて引用すれば痛みも多少生まれるかもしれませんが、その先に希望が見えていないとですね、今やってるのはこれを切りますと、これはいりませんと、いうなんだけど、じゃあ切って何をするのっていうところが出てきませんから、それがまあ例えばじゃあ逆に森林ニューディールで森林整備と私は言っててきましたけど、じゃあ森林整備するって言ってくると具体的に目に見える形でどう変わるのか、どう予算がつくのかわからない。自動車のガソリン代金は少し税金を下げますよ言ってますけど、環境税は取りますと言ってますけども、これも都道府県では森林税というのを取ってる都道府県がもう今や半分ですけれども、これは森林整備にほとんど用いられずですね、林業組合という既得権益の人たちへの補助になっていると同様になりはしないのかと。すると逆に言えば日本はフランスやイタリアよりも先週もお話したようにガソリン代金は極めて安いわけでして、じゃあ今までのような不透明な道路特定財源の暫定と称して何十年もやってくるのではなくて、道路ではなくてこれを例えばもっとこういうことに使うんだというのを示して、やはり CO2 削減の上でガソリンからの税金は引き続き取らせてください、あるいはそれが多少下がるにしてもですね、上がるにしてもそういう議論にならないんですね。
だからそういうことでいうと、かつて の, 日本列島改造計画というのはいろんな議論があったんだけども、アメリカで言えばそのアポロ計画でその月に行くと、まあ、やはりアメリカにしても日本でもまあいろんな議論あったにしても、しかし国家目標というものを国民と政治家が共有できた時代がやはり躍動する時代だったと思うんですよね。それがないままやはり政権交代が続いていくということの、ね、問題点というのは感じるということを先を示す
が、究極的に言えば私は国家公務員に厳しく地方公務員に優しい政治でいいのかと、もっと言えば皆さんご存知のようにですね、地方公務員の場合には 65% が課長補佐級以上の給料をもらってるわけですね。 65% 以上が課長補佐級の民間会社っていうのは多分ないと思うんですね。で人件費というのが自治体においては大体 25% から 30% が全予算の中の人件費です。で記載の償還というのが大体 25% ぐらいですから、まあ、水は5割にも満たないと言われてますけど、人件費は私は最大の事業費だと言ってきたわけで、もっと言えば地方の所得と比べたならば公務員のお給料、教員のお給料が大変に恵まれている、ここの人は一生懸命やっているんだというかもしれませんけども、それぞれの地域においてのその物価とですねの観覧でどう考えるのかと、やはりその本来の自分の支持母体の人たちも一緒にですね努力をするという形がないと、なかなかその今度は地域の中でのですねこう嫉妬の気持ちというのが私は増えてくるような気がしてなりませんね。
地方公務員の人たちの方が国家公務員よりも給料が高いんですよね。
これはまあもう慣らして言うとおそらくそうだと思います、でそうではないというふうに地方公務員の団体は逆に言っていますが、そのやはりさまざまな国家公務員の場合には天下りが渡りですけども、地方公務員の場合の先ほど 65% 以上が課長補佐であるとのお給料をもらっているというのは、これは内部の渡りと呼ばれているんですね。でこの渡りを廃止したのは鳥取県と長野県くらいしかないわけですね。あるいはさまざまな諸手当というものも、以前から申し上げたように交通事故の遺体処理をすることに対して警察官にですね手当が出る、これはおそらく社会通念から考えててもですねあり得るとは思いますが、そうではないところで例えば養護学校に勤務をしているというだけで一律 15%、20% もお給料が良くなり、これが退職金や、ボーナスにも加算されているというのはなかなかですね、じゃあ確かに養護学校大事なんだけども部活がないから4時で帰れると、他方で部活もサービス残業している小中学校の先生がいると何なのかなということはあるんじゃないかなという気がしますね。
そうすると政権は交代したけども希望ある日本に進む道っていうのはまだまだ、
いやいや、それは分かりません。ただそうしたことをきちんと示すということが政治家のリーダーとしての役目ではないかな、うんうん、まあそのことをきちんと述べていくのが引き続き新党に飲んであげたいというふうに思います。まあ447の事業を事業しわけですけど、事業自体は一体いくつあるのかと、うん、おそらく万はあるわけですね。するとなぜこれが選ばれたのか、うん、それ以外の事業の人たちはああかわいそうにと言っていて、省庁全体として言えば447にとどまってよかったなと思ってるのかもしれないとすると、これはなかなかですね、1940年体制を打ち崩すというのはよほどの構想力と洞察力と、着想力と行動力と実行力と責任力、自由民主党の言葉を使えばないと難しいかもしれません。ということで、今週の、ウェブラジオはですね、事業仕分けのところから含めて予算のあり方というところのお話をいたしました。